なんとなく思いついたから第1回特別企画青い偉人を呼ぼうのコーナ
ー。セブンと
ガンナーの
マッサオ対決1回戦クイズマジックアカデミー。
青い偉人を呼ぼうっていつものことじゃねえかよ。セブンです。
いやまあそうなんですけどね。あどうもガンナです。
どうもジャス。いつものことじゃねえかよ。
いやまあいつもなんだけどレベル違うぜ。
ああまあじゃあそれちょっと期待しちゃいますよ、まあ、今日は。
いやいや本当に、
はい、今日のゲストも期待しちゃいます。
まあ急に思いついたから、まあ、せっかくなので企画にしようと思っただけなんだけどね。
そうなんですよね、うん、実は今回、まあ、今回からちょっとしばらくすると思うんですけど、
うん、
いつもは比較的僕がゲストさんをちょっと選出してたんですけども、うん、今回はぜひともガンナさんが呼びたい人がいるということで、
うんうん、てかセブンさんがそろそろ交渉するのめんどくさいって言うから。
違う違う違う
違う、いやまあせっかくなのでこう俺の呼びたい人たちに来ていただこうかということで、今回からしばらくプロデュースじゃないガンナープロデュースのゲストさんになりますってことでよろしいでしょうか。
はい、というわけで今日は1回戦目でということなんですね。
えい、
青いマスター対決
まあ不定期で続けていこうとは思ってはいるんだけど、いつまで続くかなこれ。
まあいつもうちらのことだから、まあというか僕のことだから、いつの間にかコーナーなくなってるんでしょうね。
まあね、まあよくある話だからそれ。うん、
まあね、うん、そうなんですよね。というわけで、はい、というわけで実は今日は僕はあれですね、埼玉わらびし来てるわけですけど、おかしくね、なんかゲストさんのとこにいつも俺なんか行ってるけど、うん、うちらがなんかゲストっぽいよね、なんかそ
れ。いやーまあいいんじゃ
ない
の。
まあすいませんね、
うん、
いいんですけどね、うん、はい、まあ多分今日は、真っ青な話になると思うんで、ついてこれるやつだけついてきてください。
はい、
ということでした。はい、お願いします。この番組はオメガセブンの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんにちは、セブンでございます。
はい、改めましてこんにちは、ガンナーです。
はい、じゃあ早速いつも通り青いゲストをお呼びいたしましょう。はい、
はい、ではこの方です。
自己紹介どうぞ。
こんにちは、はじめまして、青虫です。よろしくお願いします。
お願いします。
で、青いっしょ？
青いね。ガンナさん的には、うん、自分の評価で青虫さんどっちが青いと思います、うん、ガンナさんと青虫さんだったら。
ぶっちゃけね、今回のこのコーナーっての思いついた趣旨としては、俺より青い人はこのコーナーの出演者にする。
ちょっと待ってください、ちょっと待って、僕、そんな青く、あ、青いですね。すいません。
認めました。
自他ともに認めるってやつですね。
まさにね。
でも、ガンナさんと比べて、
いやぶっちゃけ本当に俺基準で俺より兄貴が強い人はこのコーナーの出演者にしますってことになったんだけど、勝手に
1回戦目のお相手が青虫さんということで、
ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に、
はい、ね、うん、青虫さん、武器で言うとアニ順でしたっけ。
まあ、そうですね、アニメゲーム順番当ての方を、まあ、5まではずっと使わせてもらってましたね。
まあ、そうですよね、はい、うん、アニ順か。アニ順はさっぱりでしたね。
いやでも面白いよアニ順、
あれ考えるのが面白いですよね、
うん。
まあ、そうですね、確かに結構考えるところもかなりありますし、
微妙に選択肢が入れ替わったの素の知識で当たった時とかたまんないよ。
それたまんないですね。でもたまにはじゃないですか、もうアニソン検定の問題が出てきたらちょっと分かんないですけど、
うん、
あれのコナンとか出てきたらちょっとぶっ飛ばしもんじゃないですか。
ああいうタイアップ系は結構やっぱり困りますよね。いやまあコナンなんかは同じ歌手が何回も続けて歌ってたりするんで、
小松美穂はいいよみたいなことになるじゃないですか。
まああれの場合はもう 曲とアーティストもしっかり覚えてないと取れないっていうところがあるので、まあ、
もう順番にこうノートに書き出したら1ページじゃ足んなくなっちゃってコナンのアーティスト。
あ、そうなんですかね。
そう、
まあ、あれはかなり回収必須ですね、結局。だからこれが出るっていうのをやっぱり覚えていって、それからまあ書き出して順番的に覚えていかないとっていうところは あったんで、かなりきついものの部類の一つではありますね。
はい、まあ、という話をね、今回、ね、うん、フリートークの方でいつも通りやっていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。というわけで、ちょっと時期も時期なんで、うん、この間うちらが、ラジオ CD をちょっと販売させていただきました。クマケットの話についてちょっとだけ触れさせていただきたいと思います。
はい、
クマケットでちょっと、うちらのラジオ CD1 話から8話まで収録したものをと販売させていただいたんですけども、ちょっと何かの間違いが起こりましてね。 完売オン、なんていうのあれ
完売御礼かな、
僕も買わせていただきました。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、本当に。
まあ、確かに、まさかね、絶対余るなと思って、初めから少なめにしちゃったんですけど、
ね、まさか20枚も出ねえよ。
20枚しかなかったんですか
?20 枚
しか
なかったんですよ。
それ20枚。いや、多分、全然売れないなと思ったんですよ。
ぶっちゃけ身内に配ってもう終了だろうぐらいの気分にいたら、あれ意外と売れるぞ、どうしよう。
むしろ身内に配る分がなくなっちゃったよっていう、最後はそこまでいちゃったんで。
全く俺らのこと知らない人が買ってくださったりとかして、ちょっとびっくりした、ね。
本当ありがとうございますって感じです、
ね。ありがとうございます。すいません、なんか。
ああいうのやっても次もやりたくなっちゃいますね。
ね。とりあえず次回は、ゲストさんはこういう人出てますよってでっかく紙に書いておいて
もら
えます
か、それ失敗しましたよね。うん、なんか知らない方はこうなんか何の CD だなってじーっと見てるんですけど、そうそうそう、これを伝える術がなくてですね、
でこれ何の CD なんですかって言って、俺たちが好き勝手に喋ってますとか言いようがなくて
ですね、そうです、それじゃちょっと分かんないですね、内容は ね、もう次回出てもらったゲストのさんの名前を答え一覧をダッと並べてね、うん、そうしたらいくらでももう、ねえ、もう、今日の青虫さんも含めて有名ゲストばっかなんで、多分
いやもう恐縮です、本当すいません、ね、いやいや僕なんか有名じゃないと思うんですけどね、
いやぜひね、いろんなクマプレイヤーさんの意見もね、このラジオ通じて聞いてほしいですからね、
ね、
うん、そして僕のボケも聞いてほしいですからね、
それはいいや、
あ、そうあ、そうっすか、
いやいや
じゃあ僕の歌も聞いてもらいたいしね、
あ、
それもいいか、
あ、もういいよ、少しぐらいね、
しながしでかしましね前にガッと終業チャイムまで待ってない遅刻はしても早退はノノノ精一杯スタディアフターク
それではここで一曲お聴きください。青虫で輝けガールズ。
ドキドキが止まんない、フルスロットルな脳内、希望欲望煩悩リボンかけて放送を、ネタどっさり持ち寄りニュータイプバージョン打ち込み、三四金星のプリ調こいつずった日記帳、カートだけ見て詰めたら飛ぶよ、昨日より遠く一昨日よりオクターブ高く、ジャピ流しで麗しね前に頑張る、日々まじらすぶだしまったなし、早起きしても早寝はノノノ、目いっぱいシャウティワッショイ、ガチで素晴らしね前にガッソン、ロボティータイムには持ってこい、片思い出も玉砕で Here we go、 歌えばシャリアフターク
お聴きいただきました曲は青虫で輝けガールズでした。
微分積微分は追試、飛ぶ恋愛は中止。
はい、というわけで今回の熊のお題、今全国大会やってますけども、うん、それのタイアップについてみんなで文句を言ってきましょう。
タイアップか。
文句前提なんですね。
もうだって文句しかないでしょ。
多分プラスな感情を持ってる人いないんじゃないですか、あれ。
まあ確かにそうですよね。微妙な問題多いですしね。
まあ、ちなみに過去の、タイアップされた、大会みたいな感じですけど、はいはい、熊通時代、カロリーメイト。
あったな。
ピザーラ、AU、AU 杯ですか
?AU。
熊3、トムヤムくん。熊4、アミノサプリ。コナミネットデラックスで5はなくて、クマ6で今回高校生クイズというタイアップになって、なんか豪勢なラインアップになっております。、
まあ、豪勢です。
まあなんつうか、
僕は2の頃知らないんで、3、まあ、俳人デビューが3からなんで、
あ、僕は2も結構ひどかったですよ。あれですね、俺笑える問題で覚えてるのがピザーラ、
ピザーラ、
あの順番当てであって、次のうちピザを食べるまでのプロセスを選びなさいみたいな感じで、 A ピザが食べたくなる、 B 電話で注文するとか、そんなのあったんだよ。
そんなのあったっけ。
なんそれさ、ひどい順番で出てるんだ
よ。ピザが届く、食べるとか、そんな
のあった。
何その順番当てっていう。やっぱり多分50人ぐらいにピザ券が2000分ぐらいあったよ。
あ、やっぱあるんですね。そうい
うのあったよ。
その頃知らないかな。
急に思い出しました。この話をして。
熊2とか言ってね。僕はなんですかね、一番最初やっぱ僕は2から始めた人間なんで、うん、カロリーメイトはちょっとやっぱ 最初こんなんあるんだと思いますよね。
ああそうね、う
ん、カロリーメイト、ゼリー味はな、ゼリーの味は何味みたいな4択みたいなあったと思うんですけど、
あなんかあったな、
知らねえよみたいな、
アップルとかだっけ、違う、
アップルですね、
アップルね、うん、
っていうかしかもね、それすると本当カロリーなんかなんだ、10問1問ぐらいはそのタイアップ問題がいわゆる出るじゃないですか。
そう、同じのばっかり
ね、
もうお肌と体脂肪は見飽きたよみたいな
アミノサプですよね。
ああありましたね、
アニゲにしてもなんかお肌と体脂肪が毎回必ず出るなんだお前らって帰ってくれもう、
やっぱ青虫さん的には一番最悪、いやいやいやいやいや、一番印象にあるタイアップって言ったら、
僕はやっぱりトムヤムくんですかね。問題の、まあ、いわゆる対問っていうやつですか、まあ、あんなもんやっててもわかんねえよっていうようなものばっかりでしたからね。
そうですよね。
調べる気も起きなきゃもういいよお前らっていう。
ねえ。
あれはな、
早く対問消えろよこの野郎とか言いました。大体そんなパターンですよね。
しかも残ったっけある程度。
いや、もともとあったやつじゃないですか、残ったのは。
あの辺が海外旅行経験の始まりっていうかルーツっていうかそんなもんなのかな、
かもしんないですね、
うん、そんな感じかもしんない
ですね、傾向的には近いかもしんないです、うん、すいません、俺海外旅行経験よく考えたらやったことなかった、
あ俺もなかった
すいません、すいません
僕もスークレやってエイトって挫折しましたね
、まあ、無理も
ないです、なるべく全部 S 取ろうかなとは思ったんですけど、最初の海外旅行経験でエイトって挫折したんで、もうその後はもうまあ適当に、
うん、
取れるやつだけ取ればいいやんっていう感じになっちゃいましたからね。
そうか、タイアップってはメタルギアも一応そんな入るのか、
まあそうですよね、一応、まあ、タイアップになりますかね、一応、
まあ、自社のだからタイアップ
発売の時期と合わせて検定やってましたからね、
あれ宣伝しろよバーカって話なんですけ
ど、まあメタルギアはねやってない人には本当つらい、僕なんか
俺はアニゲがあんなに楽しくなかったのは初めてです
僕全くやったことないんでメタルギアって全然分かんなかったですよ、
ましてや多分俺いろんな件で一応1ヶ月ぐらいは触ってみることにしてるんですけど、雷食らったのはメタルギア件ってだけなんですよ、
かろうじて雷が食らわなかったかな、ギリギリなんとか B を取れたような、であれアニゲの中では唯一あれだけは A で放置しました。
あ他は全部
S 取ったんですけどね、アニゲ系に関しては、
う
ん、
そうです ね、いやはや、
まあ、しかもあれじゃないですか、タイアップ問題って、まあ、残ればいいですよ、まだ残るならまだ覚える気になるじゃないですか、
まあね、
大会が終わると同時に消えるパターンが多いんで、
うん、
なんか覚える気もないんですよね、
まあね、うん、
まあ、今回は高校生クイズですか、
あれは残るのか、
絶対残んないと思います、
うん、
まあ、最初にもうだってポスターに書いてありますもん、配信何日までって、
あ
確か
書いてあるんですか、知らなかったな、
全然知らなかった、
で今回第1回で第2回目が新しいんですよ、
ああ、
そういえば今回春の陣でしたよね、
夏の陣があるんですよ、
やべってことは今年の番組で使われるやつがそのまま流れるパターン
可能性あるんじゃないですか、
ね、うぜ
今の感じだとも
うやだもん、
まあ、でもあれですよね、高校生クイズとか、
うん、
まあ、タイアップにしても大半タイアップはそうなんですけど、
まあまあ、
アニメとあまり関係ないんですよね、
そうだね、
高校生クイズは人気少ないですからね、
まあ、少ないっすね、ま
あ、それがいいのか悪いのかはそれぞれ
の、まあ、番組の性質上しょうがないのかもしれないですけれどね、
一番マニアックでも確かあれか、
カタギア、
カタギアか、あとは去年とかおととしぐらいのやつで多分アイラン島とラキスタ問題ぐらいが一問すぐ出たのかな、
あなんかあったらしいですね、で、まあ、でも収録はされてないみたいですけどね、
あ、そうなんですか、
クマの方には
なんか、あと俺が多分高校生ぐらいの頃の高校生クイズでレイアースモンは俺なんか見た覚えがある、
あ、そうなんですか、
結構後の方で多分20チームぐらい残ってるところでなんかレイアースモンを危機として答えてるやつが一人いたな覚えてる
レイアースですか、
あれなんでしょうね、きっと高校生クイズとかそのアニゲ問題とかさ、あの答えるとなんかいろんな意味でおーなんだろうね
まあねなんか微妙な空気になるんだろ
うね、
なんでしょうね取った本人以外は
だ、そうだからどうなんですかね、まあ、コナミ的にはスポンサーがつくわけだから、
うん、
まあ、できればつけたいんでしょうね、
まあ、なんていうかすごくいいところを引っ張ってきたまでは良かったんだけど使い方が悪いっつうか、なんつうか、
うん、結局問題の作り方が下
手、ね、いやでも実際タイピングとか見てなんか文章が分かりづらいの多くないですか、
確かに言えてます、うん、それは、
うん、お前それは何が言いてんだっての俺結構ちらほら見かけるんですけど、
うん、まあ、確かにそうですよね、うん、難しい、なんか簡単な言葉を難しく聞いてる、まあ、クイズだからそうなってるのかもしれないですけど、そういうところはあんのかなって気がしますね、
答え
聞くと、あ、これってそうなんだとか、
そのことかよって
そうそうそう
大体そういうのありますよね、いや、ちょっと難しく聞きすぎじゃないですか、
そうですね
特に高校生クイズのやつは、なんとかなんとかなんとかなんとかではこれはとかついてなんか引っ掛け臭いのがなんかあるじゃないですか結構
嫌じゃね
嫌だなと思いますけどね、うんうんまあ、というわけで早く聞いてくださいいやなんだろうねもっとアニゲ寄りの、ね、タイアップが欲しいですね
ないんじゃない
ないですかねコナミネットデラックスなんてあれって何のタイアップだったんですかね結局
携帯アプリの
だよねあのクマの4コマの順当てとかですよねきっとね
あなんかあったねそんなんそれすっかり忘れてたそういうのあったなそんなの
4コマはまあ僕的には青で入れられるんですごい美味しい問題なんですけれどね順当て使いとしては
初めて見たけど何種類かありますよね
うんいくつかあったかな確か
結構ありますよ、
そこそこ見かけますね、
5、6もうちょっとあるかな、
うん、そうなんですかで初めて見たのはちょっとどれだか覚えてないんですけどなんか全然オチがどれだか分かんなくてですねこうかなって言ったら全然外れてた記憶があってこれは難しいなと思ったんですよねそうですよね
すごいねそう思うと
まあね、うん、それでいて今回ほら今回の熊6の大会仕様はなんかまた
ね、
すごい仕様になってますからね
まあそうですよね
やらかしたまた本当にな
んでしょうね今までほうきレースでよかったじゃないですかねダメかない
やほうきはほうきで評判悪かった
悪かった、
まあまあ、あんまりでもなかったですからねで今回変えたんでしょうけれど正直トナメと同じ形でやるっていうのはどうなのかな
そうなんですよねただ単に組み分けがなくなったトナメじゃんって話じゃないですか
そうですよね
トナメでもいいじゃんなっちゃいますもんねそうするとね
メンツの引きとどんだけ簡単な問題引くかで勝負決まんねって話になるじゃないですか言っちゃえば、
まあ、そうなんですだから大会でやるんだったら本当にやっぱり大会用の別の形式っていうのをなんか作るべきだとは僕は思うんですよ ね,
そ, うですね、
まあ、それがだから今回結局トナメと一緒だからまあなんていうのかな、
あれだったらまだ俺はほうきレースの方が好きかなって感じなんですけど
まあそうですね僕もそうですね、まあ、あれと比較しちゃうんだったらまあほうき続けてた方がまだ良かったんじゃないかなっていう気にはとはありますかね
ですね
まあ、ほうきが良かったかって言ったらそれはそれでまあどうなんですかっていう話なんですけど、ま
あ、あれもいろいろ問題はなきにしますって感じでしたけどね
確かにね今回は全国大会で5回の合計ポイントとかそんな感じですよね、
う
ん、
5連続でしたか確かあれ
でしたっけあれっていうのもちょっと運の要素が絡んできますよね
要はすごくね
問題の引きとあとマッチングの要はなんだろうな
まあまあまあ、ぶっちゃけ本当魔法石を稼げるメンツをどれだけ
引くかですね。あと連続正解率みたいなあの前頭をどれだけ取れるかって感じですもんね。
前頭で1位を取り続けろってことだから、ね、
だから要は150問全部答えりゃいいんですよ、うん、なんかできる人がいるのかどうかは、まあ、分かりませんけど、
まあ、全部答えたもん勝ちっていう意味ではなんか最初の丸抜時代の全国大会に近い入部しなくもないですよ一番最初は本当に丸抜を25問100点取ったやつが勝ちっていう全国大会だったんで
そうなんですか
そうなんですよ
あワン
だから4点なんですよ1問で25問で丸抜でジャンルが決まってみたいなやつだったんですよでサブカの修練生が毎回優勝するっていうね
ああ、ね、
そんな感じだったね
それはねなんかねなんだろう、
まあ、
全国大会っていうか、
うん、
なんかね順位付けもよく分かんないことになっちゃうから、
ね、いや本当にね意味が分かんない
よしじゃあ次は
お
カルピス検定でも出してくれあ検定じゃねえやカルピスとタイアップしてくれそれで OK ということにしましょう
タイアップしてもいいけど
カルピスの使い方を間違えなきゃいいんじゃないですかね
なんかその日がだから画像問題が出てシャロンのフィギュアがこうあってねカルピスをぶっかけるポイントはどこでしょうみたいなこうピーッと押していくわけですよ
それセブンたちが伝えられないんじゃないですかね
いや帰ってくんねえかもう
させんここで一曲をお送りいたしますガンナーで歌舞伎もの恋歌
歌舞伎が花よたぎる心は尽き果てる男よ花の啓示ムツキサツキやれカンナズキ惚れた人を守り抜く わぬ恋なれど嘘はつけないこのまみれ貫き通す恋心かぶけかぶけかぶいて散って人に笑みだけああ残しゆく
お送りした曲はガンナーで歌舞伎もの恋でした。
なでしこ桜山と花に身を捧ぐアラブイ。
はい、というわけで今日は青虫さんをゲストにお迎えして、放送をお送りしておりますが、せっかくねここでねガンナーさんが俺より青い人をお呼びしたということで、
おいおい、
僕が2人に質問を出しますんで、それで僕がどんだけ2人がどっちの方が多いかを判定してして差し上げましょう。
あ、そんなの用意してあったの初めて聞いたんだけど。
でも別にクイズじゃないから
質問。ああ、まあね、
うん、質問なんでね、はいはい、まあ気軽に答えていければいいな。
まあ、お願いします。
一応ねパッパッパッと答えて後で詳しく聞いてみましょうかね、うん、
おいおい、
はい、じゃあ行きますよ。
おい、
はい、じゃあ質問コーナー、お二人にまず質問します。
はい、
まず一つ目ですね、さっきちょっと聞いちゃったんですけど、まずはじゃあ熊手のメインウェポンなんかをちょっと聞いてみたいんですけども、
まあアニジュンですよね。まあ今だったらアニゲマルチセレクトですか。
ああ、そうですよね、まあ、それにちょっと当ててみましょうね。ガナさんは
アニゲその他
何それ
ないけどねもうなくなっちゃったけどねまあ今はなくなっちゃったんで、ぶっちゃけトナミに出た時はもうめんどくせえからランダム投げてます。
そうすか。
ランダム5ですか。
5投げてます。
うーん、
なんかどれ投げても一緒な気がしてきて
やっぱり、ね、そうですよね、9ラン4使いは全部分散しちゃいましたから、
厳しいですね。あれだけあんな不遇なねランダムもないですよね、
うん、
はい、じゃあ次お二人に質問です。いや、1日にアニメ漫画ゲームに当てる時間はどんなもんなんでしょうか。青虫さん、
正直時間なんて測ったことないんでね、
測れないぞ
ぐらいかな。
ぶっちゃけ例えば仕事以外全部それみたいな感じですかね。
仕事、そうですかね、まあ、仕事と寝てるときと飯食ってるとき以外はほとんどじゃないかな。
神野さんは
俺はラノベを消化するのは基本的に仕事中と決めてるので。
仕事中もダメさいだ、ダメさいだ、そこに
仕事中もなんですか。
いや、なんていうか、やっ勤務時間が夜中の場合にはこうとりあえず起きて待機してればいい的な感じなので、その時間を利用してこう、ね、読書に当ててる感じ。
皆さん真似したように
ていうかそもそも他のことはあんまり考えてないよ普段から。
わかりました、はい、じゃあまた二人に質問です。じゃあ今おすすめのアニメなんかは何でしょう。
そうですね、やっぱり軽音今は。
ああ、そうですね、
うん、
でもガンナさんは絶対違うとこ行きますから。
いや、その振りすげえやだ。その振りすげえやだ。
さあ、なんでしょう。
ちょっと待って、俺さ、今週っていうかさ、この1週間リアルタイムで見てるアニメが軽音と先しか見てるんだよ、まだ。録画は全部してあるんだけど。
じゃあやっぱ今軽音がおすすめってことなんですかね、やっぱり。
あ、まあ、やっぱりそうじゃないですか。
でもなんかそういうのもちょっと悔しい感じもしなくもない
んだよね。ガンナさんはそういう、多分そういう性格だなって思った。
うん、そう。ストレートに言うのがなんか悔しいんだよね。嫌いじゃないんだよ、もちろん。
ひねったところまでどうだろうな、
じゃああとで詳
しくありますからね、
はい、はい、じゃあここから個別に、まあ、ここから青いかどうか分かんないですね。青虫さんに質問です。青虫さんはカイル、
はい、カイル
使ってますね。なぜカイルなんですか。
なんでって言われても、初めてやった時にですね、まあ見た目が一応僕とちょっと似てるかな、まあ、メガネで、まあ、うん、初めてやった頃ってもうちょっと今より髪長かったんで、まあ、あそこまで長くはなかったんですけれど、まあ、見た目がちょっと似てるかなっていうのがあって、まあ、あとさすがにちょっと最初の時に女子キャラを使うのにちょっと抵抗があってですね、それでまあ男子キャラで選んで、まあ、やっぱりメガネ、まあ、僕もメガネかけてる人間なんで、まあ、その辺かな。
実になんか健全な
話です。なるほど。
じゃあ青くないですよね。
うん、まあまあまあ、
はい、理由的には。
そうですかね。じゃあガンナさんに質問です。
はいはい。
はい、ガンナさんといえばもうクララです。
はい、
けどね、アマ色くらいのおっぱいのクララですが、はい、うん、実際にアマ色で抜いたことあるっていうのは本当ですか。
あ？ さすがになんかちょっと待ってさすがにちょっと今止まったぞお前それはね
あ それはねうそだ
まあ、アマ食って抜けネタになるんですか
ちょっと無理かない
やじゃあその辺後で聞いてみましょうか
後で聞くかい
じゃあ今度は青虫さんに質問です、
はい
はい、今度こそ青虫子問題です、じゃあ青虫さん的に一番好きなヒロインキャラとかそういうのは何でしょうねアニメ漫画問わず
アニメヒロインキャラですか、
まあ、ヒロインじゃなくてもなんていいそう女の子のキャラ
うわ難しいな一人に絞るのが非常に難しい
この辺ですよ青いなんかどれか選べないっていうところがすごいですねなんか
そうね
だってこんなこと言ったらなんですけど各キャラに一人ぐらい嫁がいたりするものがあるので
じゃあ軽音だったら
軽音だったらミオですかね
あよしよしよしよし、
うん、でもなウィも捨てがたいな
まあ、ガザさんには聞かなくて、まあ聞かなくても。
てか、来る途中で散々車の中で話しちゃったな、
じゃあ、まあ、ガンナーさんにも、じゃあ質問します、
ええ。
ガンナーさんだったら、多分、うん、まあ、きっと、クララみたいな、ね、きっと、おさげの人が好きなんでしょうけど、ね、小学校の時の、将来の夢という作文で、おさげで紙こきをするのが夢であると書いたことがあると聞いたことあるんですけども。
小学生は無理だろう多分その頃は紙こきって言葉知らなかったんじゃない
おかしいこの質問ではそう書いたのにな
ていうかお前どんだけ熱をするんだよ俺頼むからあまり無茶をさせないでくれ
分かった分かったちょっと無茶ぶりが多かったですね、
うん、
まあちょっとね今のはちょっとガンナさんに振ったネタがほとんど多かったんですけどまあその中でちょっとね今質問はこんなところなんですけどちょっとそれぞれ、細かく掘っていきましょうかねまあアニジュンということでしたけども最初に冒頭にもちょっとアニジュンをお話しさせていただきましたけども
はいはい、はい
なぜアニジュンを使おうと思ったんですか。
そうですね、まあ、3から俳人デビューして、まあ、その頃に最初に使ってたのが、まあ、アニタイだったんですよね、まあ、アニメゲームタイピング
お、
ただタイピングのスピードというのが、まあ、みんな経験あると思うんですけれどやっぱりタイピングのスピードというのはなかなか上がらなくってで、まあ、同問同じ問題数を取ってもタイム差で負けてるっていうようなことが結構、まあ、多かったんですでまあ、なんとかこうその辺をカバーできるものはないかなといろいろ考えて使い始めたのが、まあ、アニジュンだったんですけどその時は、まあ、たまたまちょっと自分に合ったのかなそれで、まあ、使い始めたんですけれど
あなるほど、
まあ、要は勝ちたいからですよね
まあでも武器ですからいいんじゃないですかそうです
よね、
うん、アニジュン当時は選択肢4つですよね
そうですね4つ
入れ替わったのかな中身は
スリーのだっけ
それちょっと覚えてないです
ほぼ入れ替わったの覚えてんだけど
ほぼ固定だったんじゃないかな、うん、多分、まあ、あんまりちょっと覚えてないですねスリーの頃ってどうだったかな
ツーが絶対入れ替わなかったの覚えてんだけど
ツーはもう固定でした ね、
うんまあ、すごくメジャー的なメジャーな問題でいくと、うん、あの春日がまだ 4つしか順番がなかったんだけども
小説ですか、
うん、
あ
憂鬱とため息と退屈と消失がなかったわけ なんかじわじわ時代が進むにつれて増えていくわけよ
そうですね
そう今暴走同様陰謀憤慨
憤慨までありますね
憤慨
あれですか
あと驚愕もあるかな驚愕じゃない分裂も確かな
分裂ありましたっけ
まだ分裂ないかな
ちょっとまだ僕が引いてないだけかな、
まあ、そうですかねまあ驚愕は多分これから先も加わらない気はするんですけども
いつになったってるんですかねあれ
あれねもう2周年
出てないってことですね
ごめんねから始まっていつでしょうねあれ
あいい加減仕事してくんねえかな
うーん谷川さんはいつになったら書き始めるんでしょうか
ちょっと最初の年からオーバーワークだったのかな3年ぐらいっていうしなくもないですけどね、
まあ、今アニメ、まあ、新シリーズっていうか、まあね、始まってますから ねその辺でまた刺激されて書いてくれればなとは思うんですけれど
どうなんですか、ね、いいんじゃないですか新シリーズが始まっちゃったら、
うん、
自分と考えてる方と違う方向に進んじゃって逆に書きづらくなっちゃうんじゃない
ですか、ね、あ多分そこまで追いつかないと思う
あ
の量だとおそらく
多分
分裂前で終わるだろうさすがにとは思うけど
とりあえず分裂が新しい方ではメインになるんじゃないかなと僕は思ってるんですけれど、ね
うん、
一応憂鬱とため息と、うん、この間が何でしたっけ
退屈
ですね、
うんまあ、消失はさすがにやるだろうと思うんです
まあそうですよね
っていう話ある日分かんない人はごめんなさいとしか言いようがないですけど
大丈夫です今日はもう初めからそういう話なんで
、うん、多分重当てになる話ですけどと思ったらこの辺は行くかなと思って
そうですよね、
うん、
チームラテか。なんだろ
うね。2の頃は 20% ぐらいで美味しかったんだぞ、すごくこの問題。
ああ、もうあれか、あの頃はまだアニメ化しなかったんですよね、
き
っとね。
してません。3になってからだね。で、急に4ぐらいで問題がドカッと増えて。
ああ、タイピングとかも入ってきて。
頼むからアニメ化前に問題増やしてくださいっていつも思ってるから、俺はね。ラノベ問題に関してはね。
ラノベはそうですよね。アニメ化する前は結構正解率低いのに、アニメ化されるとポーンと正解率が上がる。4文字でトラドラなんか、アニメ化される前はすごい正解率低
くて美味
しかったんですけれどね。
どんだけお前ら見てんだよっていう。
で、アニメ化されたら途端に正解率ポーンと跳ね上がりましたからね、あれね。
ひでえもんで。実際で、アニメ化されたにもかかわらず出る問題は主人公とヒロインの名前止まりぐらいなんですよ。
そうですよね。
もうちょっと突っ込んで内容を出してください。
まあラノベは内容突っ込みづらいところはあるのかもしれないですけどね。ね
そうそう、
まあ、
ラノベ自体が問題少ないじゃないですか今は。ま
あ、確かに
良くなってるから。
今ひどいよ。シャレになんねえよ。本当に。
あまあね。そういうのもありますよ、ね。
ボロボロですよ。
なるほど、はい、うん、じゃあ次の質問、ガンナさんの質問はどうでもいいです、
はい
はい、はい、次、1日にアニメ、漫画、ゲームに当てる時間をどれくらいとお聞きしたんですけども、まあ、ぶっちゃけ寝て仕事行って、あと生活時間抜かせばほぼって感じなんですかね。
そうですよね、だいたい家に行って、まあ、やってることって言えばアニメとといったのを見るとか、 あとは漫画読んだりとか、そういうこと、まあ、ゲームやったりとか、
あと、まあ、クイズもそうですからね、クマ、
まあ、まあそうですね、まあクマやってる時間も、まあ、ゲームって言えばゲームですから、
そうですね、まあ、それもカウントすると、
まあ、ほとんどですよね、ほとんどですよね、それ以外のことに当ててる時間ってアニメじゃないテレビを見てるときとか、そんなもん、
僕アニメじゃないテレビってほとんど見ませんけどそうですね、でも、うん、俺自分もよく考えたらそうなっちゃうのかな、仕事が終わってあとはクマ行ってゲーセン行ってクマやって、まあ、唯一が日記書く時間とかそんな感じかな。
あ、まあね、延長線上みたいなもんだけど、
でも延長線みたいなもんですけどね、
まあ、そう考えると本当そうですよ、うんうん、だから結局仕事と生活に関する時間と、まあ、睡眠時間を除けば、まあ、ほとんどが、まあ、青に費やしてる時間になるんじゃないかな、
うん、そうですね、まあ、ガンナさんもそうですよね。
そうだね、
でもガンナさんはさっき仕事プラス、うん、なんかさっき朝飯食いながら春日を見てたとか、 なんかそんなこと言ってましたから、
ああっていうかさ、朝ほら朝飯食ってる時間もったいないじゃん、だから一本アニメ消化した方がよくねと思ってさ、だから実家じゃできないだろこれ、だからまあ一人暮らしでしながらこうアニメを見ながら朝飯食ってるわけですけど
大丈夫ですか、そのうちお風呂とかにテレビとか持ち出したりしないですよね。
ああ、まあ防水ラジオぐらいしか置いてないけどさすがに
ダメですね、うん、トイレとかにこうやってDVD レコーダーかなんか持ち込んだったら、
さすがに雑誌止まりだね、
うん、
溜まってる雑誌はトイレと風呂で結構俺消化してるわ実は
風呂ってなんすか、風呂って、
いや、あの半身浴をしながら一冊こう溜まってる雑誌を読み切るんで、それまで入るんだよ風呂にっていうそんな生活
そこ大丈夫ですか、もしかして寝てる時もこれヘッドホンかなんかしてるから、なんかラジオ聞きながら寝てるとかそういうんじゃないでしょうね。
あ、さすがにね、それをやるとちょっと体がきついからやめてるけど昔はラジオドラマとか聞きながら結構寝てたりました。
あ、僕やってました。
そうですか。
え、結構やんない？
まあいつもが寝てるパターンですけどね。
まあ、まあ、まあそうですね、うん、僕もそうでした、まあ、土日は特に深夜は文化放送でアニメやゲーム関係をよくやってるんで、それを聞きながらまあベッドに入ってるっていうパターンが、うん、
やりましたね。自分もゴールデンタイムでしたからね金土日は、ましてやなラジカセ3台ぐらいこう用意して録音しながら他のも聞くみたいなそんなパターンだったし一番聞いてた頃はね、
うん、自分も聞いてましたねその頃は、うん、その頃っていうのがどうだか分かんないですけど、
多分みんな高校生ぐらいとかじゃない
のか分かんないですけど、
そうですね、まあそんなに年変わらないですよ、
多分3つ4つぐらい
だと思う、そんなもんですよね、だからそんなに変わらないんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、あ、じゃあベストアニラジの話とかしてみる？
え？うわ
これはなんだろうね、うん、ラジオの話、ラジオなんだろうね、
うん、いや出てこないなら無理だよ、
うん、でも個人的になんか長くついたやつでも、うん、ビッグバンなんか面白いなってずっと
思
って
る。ああ、はいはいはいはい、はい、
まあ面白いっていうか、うん、面白いんだよね、いろんな意味で、
うん、いろんな意味で危険だね、
そうだねあれは
俺一回高6行ったことあるよ
おお、それはすごい、
うん、秋元陽介ゲストだったよ素敵だったあれは
だからお前はアホなのだ、
生でやってみました、嬉しかったですね、
あとは僕 が聞いてたのは高校生がよく聞いてたんで、うん、あの頃はちょうどあれですね、ツインビーパラダイスとか、
あー、はいはいはいはい、
もっとときめきメモリアルとか、あの辺が結構流行った時期だったですね、は
いはいはい、すいません、僕もっとときめきメモリアル CD 買ってました
毎月買ってました
よありました
ね、月刊なんかあったんですよ ね、 あれね、
月刊ありましたね、そんなのもね、
ときめきも毎月搾取する気満々だったから
ねツインビーも毎月で毎月じゃないか、なんか出てましたよね、
結構出てましたよ、うん、スイパラも、
コナミ系が多いと思う、なんだ
ろう、そうそうね、
あの辺は全部コナミですね、
ですね、
うん、であのその後その後ポリケロ聞いて、はいはい、ヒロヨウジ聞いて電撃聞いて
12時半1時1時半みたいなことなんだろこれ電撃2時かな、
まあ、2時ですね、
その時代の石川秀夫と長嶋優子の頃かな、
電撃、あ、そうそうですね、
だよね、一番初期だね、
あの頃はそうですね、
うん、
あとなんか久川のなんとか
やったシャイニーナイト、
シャイニーナイト、それは忘れちゃいけない気がするな
それやってたっすね、
多分その当時の文化放送のトップ下ネタ番組なんだけどどうだろうっていういや俺は文化放送の下ネタ番組は銀河に吠えるが一番好
き、あ、尾形めぐみさんですね、うわいいな、
俺のベストアニラジは銀吠え、これは譲らねえ
あ、そんなにあれしたっけ、
え、
そんなに下ネタ満載でしたっけ、あの番組
すごかったよ
あ、そうでしたっけ、
うん、あと俺今普通にエヴァンゲリオンとか見てもあっちのネタが勝手に頭に浮かんで吹くとき吹くこととかあるぜいや本当に、
ああそうっすか、
うん、そんなのがあってみたりって感じだね、
え、青森さん何を聞いてました、
いや、まあ、今話に出たところも大体聞いてましたからね、
あの辺は聞きますよねやっぱり、
そうですね、もう9時10時ぐらいからずっとラジオの前にいる感じだったっ
ていう、そうですね、まあ本当だからアニゲマスターとかよく聞いてます、
あ、懐かしいっすね、
あ、懐かしいっすね、
まあ、今はアニスパ、
アニスパ、
あの辺もよく聞いてます、
アトマン
で、
アトマンです、
あの
浅野真澄さん
ナイターを調整するためにあの時間帯は生なわけだから
なんか短くなっても対応できるようにね
ものすごいエフェで鷲崎武さんが低いんですよね、そう、正解率が結
構みんな引っかかるんですよね、
みんな剣って答えるんですよね、
なんかしょうがないと思います、あれはあと鷲の読み方が分かんない人も割といるみたいに、そこそこはてなんだろうみたいな人もいるみたいなんですよね、まあでもこの辺はな、
すごいみんなラジオ聞いてますね、いや僕もこの間あのソライスアニゲ杯があったんですけど、まあ、そこでとある試合のちょっとお話ししたんですけど、じゃあ初はアニメの話、あ、その本当ちょっと話しただけなんですよ、
うん、
でその人がちょっとパーッと周り見渡して、あれこんな狭い中になんだっけな、 B メイツが2人もとか何人もいるとかなんかそんなこと言ってうわ世間って狭いっすねって話をしたことあるんですけどね
いや、まあ、あそこの場合はもう青い人たちの塊ですから、僕は B メイツでしたし実
は、うん、あ、そうなんですか、うん、
B が
いいですね、こうみんなでやってたんじゃない
かな、ああいうことは、うん、
あれ懐かしい、
懐かしいね、うん、そういう、うん、みんなそれ大好きだなと思うんですけどね
あの日はやっぱりみんな聞いてたんじゃないですかね、
だと思いますよ、
ですね、
多少まあワンツースリーで時代がずれてはいてもどれかしら聞いてた人は多いんじゃないかな、
みんなそんなぐらいの年頃なんですかね、みんな
どうせだよ、そうだと思う、
まあそうですよ、うん
うん、じゃあ次の質問ということで、おすすめのアニメはと聞いたところ、ケヨン、
まあやっぱり今、まあ、
時期が
この、まあそうなんですね、まあ、今期のアニメの中じゃやっぱりやっぱりそうなんじゃないですかね、
ぶっちゃけやる前から一人勝ちの匂いがしたし、あれちょっと、
まあ、ちょっともう最初から話題になって、う
ん、まあなってはいましたよね、まあ、多少、
もう今はだいたいアニメ化の金脈はラノベか4コマに埋まってて京アニに埋まってるんだよって話になるじゃん、
あれも京アニですからね、
基本ってもともと4コマ
4コマ、 4コマです、
あ、漫画のキララ、キララ系でしょ、
キララの何だっけな、キララ系です、
多分キララと呼ばれたんだけど違ったらごめんなさい、
でも今日はにあれですよね、なんか4コマをなんかアニメするのうまいですよね、まあ、
ラキスタもそうですよ ね、
そうそうね、よくああいうのがうまくなるなと思いますけど ね、
そうね、いやはや、
あ、そうですか、系を見た方がいいかな俺も、
まあおすすめではありますね、はい、はい、
まあ、まああのほっと油断するとニュースクイズで 2,3 本ずつ配信されてるよ、慶応問題が、うん、
線結びと、うん、なんか4文字かなんかあったんですよね、
線結び
並べ替えだったかな、タイナカ率の並べ替えが確か
タイナカ率の並び替え、あと4択でカキフライ、慶応時代のタイトルの4文字、あと輝きガールズ、
うん、オープニングの並べ替えでありますね、
そんなもんかな、今ある
の、あ、楽器たり結ばせるもんでって 何でしたっけ、
楽器と、うん、キャラと楽器を結ぶ問題、そんなもんでしょう、おそらく、
てかもうそんなにあるんだって感じですよね
だから見かけるたびに本当に気持ちだなお前ら普通に撮っちゃう、
とある青い人たちの集まりであの問題を知った時にものすごいちょっと 盛り上がった盛り上がった楽しかったんですけど、
なんか今あれも 5,60% 話じゃないですか、世界率。
いやあってもおかしくないですよ。
かなり上がってますね、確かちょっと前に聞いた時は 40% ぐらいだった気がするんですけどね。
ですよね、なんかじわじわと本当にって、
まあ、みんな大体取っていきますよね、まあ、今ニュースクイズ出現率が上がってますから。
そうですね、なんかもう必須科目みたいな感じで。
マジっすか。
いや本当に、
今後でなんかニュースクイズで出そうなアニメとかなんかあります？これは出るだろうっていうのがなんか。
そうですね、とりあえずですね、ニュースクイズは漫画の心理性はかなり多いんで、
うん、
何
しろ
ジャンプとかあの辺の新連載なんかはもう、例えばジャンプ月曜日発売ですけど、その次の日にはもう問題になっているってパターンが結構多いんで。
そう
っ
す
ね、
早いですよ。ジャックボックスとかそうだったら確か
もう出てますか。
出てる、4部出てる。
で、あの、ま、今週ですか、あれ始まったやつももう、はい、あの、
あ
れも、あの、水光伝のやつ、はい、あれももう、水光伝のところがスロットで入ってますから。
早いな。なんだろう、この今回の仕事の速さ。
どうですか、コナミ。
なんか昔はもう、アニメも終わって、そろそろなんかみんな、あ、そんなのあったな、今出たのか問題みたいな、そんな感じじゃなかったですか。結構。
最初ニュースクイズなんて言ったってね、そんな大した問題出ないだろうと思ってたんですよ、
油断してましたね。
油断してました本当に。だから、本当にそんなに早くニュース入れてくるんだみたいな感じで、
そこだけは俺ちょっとシックスで褒めるところになってますね。
そうですね、
今まで散々いつになったら出るんだっていう話でもニュースクイズが出ますみたいな。
いや本当そう、
昔からありましたけどね、
2年3年待ってたものまだ出ねえないかよこいつとか言いながらさ。
ただね、今回今週の話じゃねえかみたいな。
そんなの大ですよ。だから1週間こう漫画雑誌チェックして信頼性があれば、あ、これも多分問題で来るなみたいなところをチェックしてますんで。
そうですよね。
とりあえず四大少年誌あたりはもう必須ですね。
あ、きついけど読まないとダメかな。なんかしばらく離れてるのがいくつかあるから結構きついですよね。
いやそうですね、チャンピオンとか読んでないからさっぱり分かんないですけどね僕は。
チャンピオンなんかも結構入ってきますよ。
入ってきます、
入ってくる、
あれですか、
間違いです。
やべ
あとは危ないのは新創刊雑誌かな。ゲストは危ないよ。
結構ありますよ問題。結構ありますよ。とりあえず 4,5 問引いたかな。
そうですね、ちらほら見かけます、多分まだ隠れてると思います
よ。まあ、あれはネタは、まあ、作るネタ作ろうと思えばいっぱい作れますからね。
ですよね。
なるほど、ニュースはね、本当ね、本当にもうそのなんていうかね、そのもう本当リアルタイムで知らないと答えられないものも結構あったりするんで。
そうですよね、なんだろうね、素の知識は試されるところですよね。素の知識っていうか分かんないですけど。
青い人たちがどんだけ自分が青いかっていうの
を、それが普通に初見で解いちゃった日にはもうね、あ、こいつ青いんだとか思っちゃいますね。
むしろ初見で取らないとなんか恥ずかしい気分になるぐらいの勢いになってる。どうなんだそれはっていうね。きついな。楽しいからいいんだけどね、
まあ、そうです。確かに楽しいですよ、他のチャンルはちょっと知りませんけど全然わかんないですけどね、
もうそもそも俺しばらくトナムにも出てないですもん。
最近だから火曜日はアニゲのレッスン回して週末どれだけ引いたかみたいなところが。
そうですね、
いや、本当に最初にあのニュースクイズのなんですか、あの上に出るやつあった、あのあれがなんだっけ、アップデートされた週なんてもうあれしか出なかったですからね。
いや本当にね、もうソラレスマイダーって天体みんなでしてたらなんか24問中のなんか6、7問出なかったニュース。
6問の中に1セット、6問1セットの中にだいたい1問は入ってきてるような感じですかね。
ですよね、
っていう感じで、
ね、そんな勢いだったから。
でまあ同じ問題がまあ何度も繰り返し出るんで、
きついよって話から次にはもうあの問題うめえになってるから。ちょっと待てやって。
この間のソラリスの大会の時なんか最初のうちはみんなが分かんなかったニュースクイズの最後の方になってくるとみんな普通に解いてきたりとかしてましたから、
ね、なんか3時過ぎぐらいになるとみんな覚えてるんですよ。モニター見てる人たちがなんだそれやって
出すぎだろ。
いやまあ濃い人たちが残るってのもあるかもしれないけど、それにしてもなんか明らかにあの君朝知らなかっただろうそれっての
ありますありますあります
あれはなきついよ本当に。
ねえ、そういうのありますからね。まあ、その辺は評価するというところでいいですかね。
うん、
ニュースクイズ、ね、
まあ、ニュースクイズは評価されるべきだと思います。もっと、
あれ指紋って普通の入ってますよね。
普通の指紋入ってますよ。
入って
ます
よね。入ってますよ。ていうかニュースだけだったらおかしいだろ。
ニュースだけかなって。カレンダー見ると
ニュースクイズだけの配信になってますけど、一応普通の指紋もそれなりにちゃんと入ってます、
う
ん、
あれは、
まあ、ニュースってつかないで、まあ、火曜日に防戦だったところも結構ありますから。
2回は引いたことあるんで、あ、もしかしてと思ったんですけどね、
う
ん、
まあ、結構ありますよ。
あ、思いますか、うん。で今回、ま、今までみたいにアニゲ集とかそういうわけじゃないんですよね。
そういうわけじゃないみたいですね、うんうん、各ジャンルそれなりにニュースと、まあ、普通の新聞をバランスよくっていうか、まあ、それなりに配信してる感じではありますね。だから今回は新聞の作り方に関しては、まあ、今までと違って、まあ、結構頑張ってるんじゃないかなとは思うんですけど、僕は。
ですね、
まあ、前ちょっと猫さんと話した時に新聞を定期的にちゃんと入れていけば、まあ、なんだシリーズのなんか寿命としては2年ぐらい持ってもいいんじゃないかっていう話も、
そういうの、まあ、それはあると思います。僕も
バージョンアップはちょっと早いかなって気もするしね。
今回そして6の仕様を長く使うのかななんてちょっと思ったんですよ。というのも、ほら、あの今回宝石になるのはすごい石が多い、必要じゃないですか、だからみんなで、ね、ある程度宝石育てたためにも今回シリーズの期間を長くするのかなとかちょっと密かに思ってるんですよね。そうないかな、うん、
今だいたい13ヶ月周期ですか。13ヶ月
だね。そうですね、だいたい、
まあ、確かに今回の仕様で13ヶ月だと、AOU 次の AOU にはちょっと間に合わない
感
じになるんですよね。
それとは一層のこと伸ばしてやろうとかっていう気にもなんじゃないですかね。
もう半年ずらしみたいなパターンになる可能性もってことか、
うん、まあ、そういうことあるかななんて、
う
ん、
どうだろうね、
まあ、まあ、それに関してどうでも言えないですけどね、
うん、まあ、その辺はこんまいさんに、
はい、こんまいさんに聞きようがないですけどね、そんなことは。本前さんがこのラジオ聞いてくれれば話は別ですけど。
それはねえ。
まあ無理だよね、
うん、
はい、では、じゃあ次の質問のちょっと突っ込んでいきましょうか。甘食の
それはいいんじゃない。
まあその辺はまあ
でもね、俺多分誰かいると思うんだけどな、いないですかね。
いるか。それはちょっとなんだろう、若い頃のイマジネーションにしても頑張りすぎだろ。
いやー、ね、こんにゃくとかそういう話よくあるじゃないですか。あ、いや、誰かチャレンジャーいるんじゃないの、若い人で、これこの形はとかって言ってさ、ちょっと挟んでみようかって。
そもそもそういうものをそういう用途で使おうと考える人間がどれだけいるのかっていう話になると思う
んですよ。分かりませんよ、この世の中、これ相当広いですから、相当とかある意味いろんな意味広いですからね、奥深いですから、
まあ、まあ、日本だけで1億2000万3000万ぐらいいますから、
男で
半分ですよね。まあ、ざっと半分として6000万ちょっと。
まあ、いろんな人いますから、
ね、まあ、1人ぐらいはいじるのかな。
まあちょっとね、うん、甘食っていうとその強度的な問題も、
まあね、
使ってるとなんかすぐボロボロに、そんな話はやめましょうか。
まあいいじゃないですか。ちょっとなんか続ければ続けるほどきつくなんない。
ちょっとそういう話はもう置いときましょうよ。
はい、じゃあ紙こきの方の話にしますか。
あ、そっちも引っ張るの。
もうちょっと方向転換しません。
しましょう。はい、そうですね、
それで、
はい。嫁にしたいキャラは。
難しいな。まあ、
漫画、アニメ、それぞれ一本ずつそれぞれいるって言ってましたけど。
まあぶっちゃけ本当そんな感じなんで。まあ難しいな。
ガンナさんもこいつが俺一番の嫁だってなんか言います？
はあ、そう言われるとやっぱ難しいね。
まあ、その時によって違いますからね。
だと思うんだけどね。
うん、そうだね。うん。そう言われてでも確かに出てこないね。ね、そう時々って違うもんね。
だと思う、
うん。
多分その時のブームってあるじゃん。
まあ、今だったら軽音だから多分ミオだと
か。今だったらミオか。
うん、大人気だな、ミオ。
だってさ、ミオすごいんですよ。何がすごいかっていうとね、釣り目でツンデレじゃないところが俺はすごいと思ってるんですよ。
まあ、そんなにいないから
。このギャップがたまらんぜ、へへへって感じだと思うんですけどね。
まあでも、チャット見た限りどう見ても多分ミオが一番人気なんだろうなと思ってはいたけど、やっぱその通りになったなって感じ
ました
。
まあそうでしょうね。
うん。
青森さんは好みのタイプっていうか、
好みのその時その時で違うからな。
大体でもなんていうんですかね、タイプみたいなのある程度決まってるじゃないですか。僕だったらシャロンみたいな要は感じっていうか、ツンデレでなんだかよくわかんないですけど、金髪でツインテールで釣り目でとか、大体そういうパターンなんですけど。
ね、
まあそうですね。タイプでもな。 統一感がないんですよね僕の場合に本当に。その時その時で本当まあお気に入りが結構違ったりするんで。
なるほどね。ぶっちゃけ中の人とかも影響されたりします？
まあ多少はありますね。
ガンナさんは中の人ですね。ガンナさんは中の人。
まあ中の人はかなりでかいウェイトは占めるけども、そうでない場合もあるっちゃあるけどね。どっち先に知るかじゃないの。
ああそういうことですか、うん、キャラから入るか中の人から、
そうキャラから入るかそれともずっと原作全部知ってた上で、うん、えあいつ違うねみたいな話になるかどうかいろいろあるとは思うけど、
まあまあまあありますよね、
まあまあまあ、
うん、
声優かそれともお前だけにはやってほしくなかったみたいなこともあったりするじゃない
え身近な例でそういうのあります、
なんか例出すって言われると難しいんだけどなこれ
例えばどういうんだろう、例えばガナさんが春日とかもう小説の頃から読んでてでしょうけど、
ああそうだ、
ね、長門とかああいうのは、
うん、
キャラと中の人とかどうでした？
ああまあ最初まあ大丈夫かなぐらいには思ってはいたけど、うん、ちょっと心配してはいた
まあそうですよね、まだあの頃はちょっとですね、
まあ、俺多分天上天下ぐらいしか情報がなかったからやべえんじゃねってちょっと思った最初感じですかね。
ですかね。
うん、
まあなんていうんですよね。ですよね。原作好きの人は、うん、ほらそこらアニメ化したときに声を当てたときにイメージと違うっていう人も結構いるんでしょうね。
まあいますよね。やっぱりまあ漫画とかそういうのがアニメ化されたときにやっぱり気になるのは中の人は誰がやるんだろ う, う。
まあそうですよね。
やっぱりまあそこがやっぱり一番気になるところですからね。
まあまあまあ。
やっぱ生さんとか結構気になったりする方ですか。
あ僕はかなり気になります。
そうですか。
それはもういやむしろそこは気にならない。
うん、でも最近のが分かんないからちょっと最近はどうそうでもないんですけど、まあ、昔はでも結構気になりましたね、
うんうん、まあね若い頃に比べてなんかもう声優覚えてる量がなんか違うんだよな明らかに。俺
確かに今だって若手さん多いじゃないですか。
ざっと見てなんかはってこの子は誰だっけって方が多くなりつつあってちょっと困ってるんですよ
正直。今でも慶応の中もそうですけれど4人とも全く僕知らなかったんで、
俺もざっと見てはて誰だっていうあごめん俺真田遊びしか分かんないぞどうしようみたいな状態
にな ったんですよ。
最初見た時
でした
で後から調べてあああれやってたやつかみたいな感じで、
だんだんそんな感じです、そんな感じですよ、
まあね、自分が現役っていう言い方おかしい
ですけど、まあまあまあ、
一番ハマった時期とかはもうあこいつかこいつかっていうのは、
まあ、あもうそんな感じでした、ね、
自分高校生ぐらいですけど、またあの時は多分第3次声優ブームとか多分そんな頃かな。
そうだね、
林原めぐみとか
あの辺が幅を利かした頃、
あの辺がもう全盛期だった頃ですね。
その頃は下手するとさ、あの名前のないキャラやってる人まで声優見てあこの人がやってるんだとか覚えてたもん
ね。
本当にあれこいつまた今週まで出るけどまたこう少女 A かみたいなそんなレベルまで覚えてたよ多分、
ね、それもすごいですね、
うん、でなんか 2,3 年後にあの時少女 A やってた子がデビューしてるみたいな感じで主役やってんぞみたいな結構見て嬉しかったでしたよ。今もう無理だな。
無理ですね、
うん、主役級すらねキャラの名前と声優の名前が一致しないこと結構多いのよ。あいつで声優はあいつやってんだけどもキャラの名前が分かんねえみたいな。
そうですね、
そう
多いです。
そんな風になっちゃった。
どうなんですかね、年としてい う, か,、
うん、てかね、1本のアニメにかける時間が、ね、短くなってるから見るのに。
い
や昔は2回とか3回とか好きなの見たじゃん、今2回見る元気ねえんだよもう。
それある
まあ今チェックしてる量多いからね。
そうなんですよ ね,
そうなんですよね。
もうめんどくさくなったら早送りしながら見たりとかしますから
さすがにそれはちょっとしないですけど
今何本ぐらいやってるんですかね、この今 やってるアニメが何なんだろう、1週間に何本ぐらいっていうのは。
何本
だろう、本数で言うと相当だろうけど。
相当ですよね。
だから俺録画してる本数で言うと多分1日1時間半から2時間ずつぐらい録画してはいるから、
まあそう、
まあ、全部は見ないけどね
とりあえず撮っておいてっていうのは結構ありますからね、
ええ、全部撮ったけど1話見たらちょっとも面白くないから消すみたいなよくあるパターンなんですけど
昔はですね、そんなにアニメ多くなかったですよね。
そこまではね、
そこまでは
深夜1本か2本とかそんな感じじゃなかった多分、
うん、
まあ、特に今深夜アニメ全盛って言われたぐらい深夜にとにかく どっかしらで必ず何かやってるじゃないですか。
そう
です
ね、今もうテレ東のみの時代はとっくの昔に終わったから、う
ん、なんか日テレとかも普通にやってたりしますよね。で土日なんかは朝でもすごい時間やってるじゃないですか、まあ、朝7時ぐらいから10時ぐらい、
日曜日は本当だから朝7時からそれこそ7時から10時半ぐらいまでは、まあ、誰テレビ出る時やりますからね
もう休日なのに早起きみたいな
早起き子供か
いやもう 子供の頃はもう題名のない音楽会が始まるとなんかちょっと寂しい気分になる
ん
で、
ね、あれでなんか終わっちゃった感じしますけどね、うん、今はさらにそこから2時間ぐらいあるんですよ。
10時間ぐらいまでやってるのか。
だから7時から9時までがテレ朝じゃないですか、で9時から10時までフジテレビ見て、で10時から10時半はテレ東
やべえザッピングし放題だ。
今日曜日その流れですよ僕。
そうですね、確かにやってるのはそれです。
で夕方は夕方で日曜日はまあはがれ今やってますし、
そうですね、
で深夜は深夜でテレ東をザーッと見てますから
ですね。うん、そうなるわやっぱり。
そんだけだとやっぱ消化しきれないですよね。
うん、無理だよ。いやいやいや、本当にある程度した選択していかないとどうにもなんないのよ。
ちょっと全部は見切れないところがありますから。
あとは熊用に頭の庭ぐらい見てやめるっていうのを俺結構やってますね。
ありますありますあります。
なんか鳴ってる。
ほら、ほら携帯の電源を切りなさい。
すいません。おりゃ。
いいんですかそれで。
まあい
け。まだ入るんじゃねえ。
なんだ話だっけ。
収録中に携帯の電源は切っておきましょう。
あ、俺も入れっぱなしかも。まいか。
あ、僕もかな。大丈夫か
な。あ、なんと。俺こっちが止められ
た。ゲストさんだけ切ってるこの状況。すいません、なんか。
いや、一応マナーモードなだけで。
あ、いえいえ、十分です。俺とか音出ますよ。メール着信音とかになると恥ずかしいっすよ。
なんで今俺なんかね、主題歌とかにしとかなかったんだね。美味しい場面だったのに。
普通の音鳴らしやがって。
ごめん、あの、みたいな。僕の知り合いがありますよ。ドラクエの呪われた音楽を誰か入れてる人がいて、うん、なんか夜中かかってきてすげえびっくりしたって言ってますよ。
それはなんか子供の頃のトラウマが蘇るね。あ、ね、
いやいや、
携帯か。携帯ですと僕も何でしょう、今は普通ですけど、うん、昔はアニメの主題歌とか入れたんですよ。でも会社になっちゃうとすげえ困っちゃうんですね。
別に
困らないですか。
いや別に、
まあ、多分わかんないでしょうけどね。
いや、まあ、
僕今あの携帯着信音は熊の音楽ですね。ファイブの天体音使ってます。あの音楽すげえ好きなんで僕。
あ、いいですよね。
俺普通に仕事中にレイジングハートの音とか鳴ってるよ。
まあ多分わかんないからね。
うん、普通にこう、それなんて言ってんのとか聞かれて、いや、あの、すいません。
会社でちょっと困ったことはあれですよ。あの、知り合いからフィットの、うん、あのトートバッグもらったんですよ、
はいはい、
普段はなんか荷物とかないんで持ってかないんですけど、ちょっとその日は用事があったんでそれ持ってったんですね。で、あの向こうの女の子の社員の人にこれ何のアニメって聞かれてすごい困りましたね。
ああ
どう説明しようかっていう。
うん、
みたいな感じでございましたけど。
あれだね、しょうがない。
そういう時の逃げ方を教えてください。
え、
そういう時の逃げ方を教えてください。
これはエロゲだって言えばいいんだよ。
ドストレートですね。それ
そんなの言えねえよ。
僕だったら普通に、あ、これは例えばそういうのフェイトですよ、それでさらっと流して、
あ、すごい自然な流れだりすればいいんですよね。
まあその方がいいんだけどね、うん、まあその後ググられたらアウトかな。
アウトだ。違う名前言っときですね。
あ、
全然違うやつさせて、ナノハですよとか言っときゃいいん
だ
け
ど、ナノハ
は
何だろう。あんま変わん
ねえ。それはそれ、
魔法少女とかリリカルとか出られても困る
んだよ。それはアウトだよな。そうですね。あ、じゃあ最後にアイスとかそういう話出たから聞いてますけど、会社とか普通の家とかでそういう青丸出しみたいなことってあります？
家では してないかな。とりあえずそういったものを部屋には置いていないので。
そうなん
です
か。
ほら、というか、まあ、表立って置いてないというだけで、
はいはいはい、あの、お尻の中とかに
そういうところには、まあ、ありますけれど、
はい、例えばパソコンのデスクトップがなんかそういう女の子ねとか、
まあ、例えば、まあ、今の携帯の待ち受け画面はこれなんですけれど、
何の絵でしたっけこれ。ファンブック、
ファンブック、最初のファンブックのですかね。
そうですね、
うん、
はい。
まあ、別に普通にそういうものは、まあ、別にこういう何、あの青い系程度統一してますけれど、別に見られてもなんてことはないかな。
まあまあ、うん、そうですね。
まあそうかな。ていうか、まあ、この年になっちゃ別にもう見られてもいいかなって。あ、でもこの年だからダメなのかな。
いや、まあぶっちゃけた話ね、この年になって何を言われてももう手遅れなんだ。
まあ、ね、まあ確かにそうです。う、まあ、今更なところがありますからね。
でしょ。だって俺も実家とかでこう、まあ、大学で一人暮らししてるときにお袋がこう俺の部屋に来たわけですよ。で、開口一番言ったセリフが、 うん、あんたの部屋気持ち悪いと。うん、にもこう久々に実家に帰ったらこう家をリフォームするっていうんですね。
あ
で俺の部屋をこう片付けた後になんかリフォームしようと思ったら畳が1センチ沈んでたらしいんですよ。あまりにも蔵書量が多すぎて。
まあ、漫画は確かに多いですね、僕もかなり置いてありますよ。あ、まあ、漫画は普通に部屋に置いてありますけど、
紙って重たいんですよね。
重たいですね。
僕結構あれですよ、捨てられないんですよ。あの雑誌は捨てるんですけど単行本が捨てられなくてですね、うん、
はいはい、
だからちょっとやっぱり段ボールにこうつ入れてるんですけど、う
ん、だいぶ積んであったね。
あれに全部漫画なんですけど、うん、みんなどうしてるのかなと思って。単行本とかもいらなくなったら捨てちゃったりします？
いや僕は捨てられません。僕もやっぱり
捨てられないですよね。
まあ最終的なこととしては本を置くところがなければ服を捨てればいいじゃない。
まあ
こら一応マイクに近づけてやったらどうかね。
2回目ですみません。
さっき切んなかったのかよ。
しかもそれでもまだ切ってない俺がいる。
今度はクマ2の音楽だったけどね。
うん、今度はちゃんとした、
うん、ちゃんと
ちゃんとした、まあ、今はネタ仕込んでたわけじゃないけどね、
うん、はい、
そうか、そうですよね、
うん、まあ、実家だと結構いろいろ大変ですよね。
まあそれはありますね、うん、僕はまああまり気にしてないんですけど。
僕もあまり気にしてない人ですけどね。昔はもうなんだろう、エロゲームとか必死にもう鍵のついたこう机の中にこうガチャって入れてましたけど。
セブンさんかわいい。
今はもうだってそんなんなんかその適当に置いてありますもんね、その辺にね、
うん、まあね。隠すこともねえよ。
隠す必要もない。
僕はゲームを置くところはゲームを置くところでちゃんと作っておいて、まあ一応開き戸風になってるんで、まあ一応閉まってて、まあ、一応外から見えないようになってるんですけれど、
うん、
まあでも別に見られたからってどうってことないようなもしか置いてないですからね。
まあこんなもんですよね。
別に見られたからだと、まあ本当、まあ別に何も気にしませんし、
うん、
最近困ってきたのはなんかありますよ。あのいわゆる同人誌が増えてきちゃってですね。
あ
これがちょっと奥歯に困ってきたんですよ最近。あ
もう積んでベッドにしまえよ。
昔言ってたあの同人風呂の夢を実現しますか？
同人風呂か。あれ多分段ボール2箱ぐらいでできんじゃないの？多分体のスペースを考えれば。
そうですね。あ、うん、まあ、うん、
うん、
実もおなんか僕もお腹いっぱいなんですけどいいですか？いいですか？はい、じゃあということで、はい、というわけで今回は、青虫さんをお呼びして第1回戦ということでしたけど、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱすごいですね。なんていうか、
もう第1回からこのレベルとなるとちょっと第2回きついと思う。
いや僕なんかまだまだですよ。
いやいやとんでもない。
じゃあまあ第2回戦はいつかあるということで、
一応予定を見ている方向でいいのかな。
あ、ちなみに今日の漢字からいくと青海さんとガンガさん結局どっちが多いって言われたら微妙な感じかな、
聞いてくれる人に任せようや、うん、それは判断は
いいですかね。
もう本人たちには判断がつかねえ。
確かにね、まあ、本人では分かんないですもんね。で僕から言わせてもらうと青海さんの方が多くてガンガさんの方がエロいっていうこと
だって。お前のせいだろ。
俺のせいかよ。俺のせいか。
じゃあ、まあ、僕は健全な青ということ
で、ね、まあ、残念な青ということで、ね。それでいいかな。いいですかね、カナさんね。
あ、もういいよそれ。
すごいまとめだ。
むちゃくちゃですね。まあいつもこんな感じだね。はい、じゃあ、まあ、今回はこんなところですかね。特に告知もないですもんね今回ね。
そうですね。
なんかです
僕は、まあ、どこぞの大会でスタッフ運営とかやってるわけじゃないんで。
どこ大会とかって出られたりしますか？
まあ、大会にはしょっちゅう行ってるんですけれどね。
じゃあ青森さんに会いたい人はしょっちゅうどっかの大会でお会いしてください。適当すぎるぜ。
まあ、多分アニゲ大会に行けばいますから。
まあそうですね。まあアニゲ大会に限らずですけれども、あちこち行ってますから、関東近辺なら。
はい、
基本的にホームはこの辺、この辺つっても、
まあ、埼玉県内、まあ、川口、蕨、戸田、この近辺を、まあ、一応ホームで回ってます、
はい、じゃあぜひ青森さんに、ね、アニジュンで勝負した人はそちら辺巡ってください。まあ今マルチになっちゃいますけどね。
な
あ、この人じゃあマルチでちょっと勝負してください。
はい、お願いします。
やべえ、すげえ怒られる。
やべえ気がする。はい、というわけで今回はじゃあオムさんゲストありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回。
また次回。
はい、来週じゃないよ、次回。この番組はオメガセブンの提供でお送りいたします。